イエス・キリストの復活を記念する礼拝から第5週が経ちました。イエス・キリストの復活、死んだ人が生き返る、このことはいつの時代の人々にとっても、またどこの国の人々にとっても、人間の理性ではやはり受け入れにくい、信じがたい出来事でありました。ですからこれを信じるということができるっていうのは、人間のこう理性だとか常識ではなかなか受け入れにくい事柄です。ですからそれを信じることができたということは、これは神様の働きとしか言いようのない出来事だと私は考えるわけです。でもいろいろな考え方がありまして、パウロはやはり同じようにこのイエス・キリストの復活を語ります、語り続けます。そのイエス・キリストの復活は何のためかと言いますと、人間が罪人であって神様の裁きを受けなければならない、その裁きを代わりに受けてくださったお方がイエス・キリストだということの証明として復活ということがありました。この復活のことを述べ伝えたために、パウロはいつも迫害を受けます。今聖書を読んでいただいたところは、やはり同じようにそのイエスの許しと復活という証拠を述べ伝えたために、人々に教えたために、追われるようにしてパウロが到着した町がアテネであります。で、アテネという町は、皆さん昔のアテネのことをちょっと想像していただきたいんですが、アテネは政治や経済、または産業、それらを非常に華々しく花咲かせた時期がありました。しかしこのイエス様の時代には、その政治や経済はローマに奪われてしまいます。そうしますとアテネは何かと言いますと、もう今アテネの誇りとするところは文化であります。文化のこの保持者、または文化を発展させる人たち、ものという文化の担い手という誇りがあります。その誇りによってアテネは支えられたと言っても良いかもしれませんね。しかしこのアテネは実に、その文化といっても、文化と宗教というのは切り離すことができません。人間の歴史の中で文化と宗教と切り離して存在した世界はどこにもありません。アテネも同じでありまして、文化が盛んであるということと宗教が盛んであるということとは、これは一つとなっておりました。ですから様々な神々を祀る神殿があちこちに建てられていましたし、それはとても立派な建物でありました。ですからそのアテネは、その町の至るところに様々な神々によってに満ち溢れていたと言えます。そんな町の姿にパウロは怒りを感じます。同時にパウロのこの姿を見ますと、怒りをぶっつけて批判したというよりも、そこに本物を知らない悲しさって言ったらいいんでしょうか。本当の信頼すべきものを持っていないものの哀れさ、虚しさが感じられたのでしょうね。ですからパウロは怒りをぶつけたのではなくて、教え諭しました。この17章の16節を見ますと、こうあります。さてアテネで二人を待っていたパウロはとあります。パウロはアテネの町で、初めはやはり、イエス様のことを伝えるという計画はなかったようであります。 まっていたんです。しかしパウロは誠の神を知らせずには先ほど言いました理由でいられなくなります。それで23節にありますようにパウロはこの様々な神々が祀ってある中に23節こう言っておりますが、私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけましたとあります。ですからその知られない神と刻まれた祭壇を取り上げまして、その知られない神を教えましょうと語り始めるわけであります。しかもパウロの教える神様は27節を見ますとこうあります。もし私たちが探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられませんと断言できるほど確かな神についてだというのであります。このことはパウロがこの後のローマ人への手紙というのがあります。で、一章ちょっと開いてみていただきたいと思いますが、ローマ人への手紙有名なところですので、ローマ人への手紙で一章の19節20節、私の聖書ですと290ページになります。新しい版だと290ページですが、古い版だと265ページぐらいになりますか。19節20節でこうパウロは語ります。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。と言えるほど明らかな神についてだとパウロは言っています。しかも戻りますが、人の働きの方に戻りますけれども、パウロがこの時、教えていた人たち、論じ合っていた人たちは18節を見ます。ちょっと17章の18節を見ますとこうあります。エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいてパウロと論じ合っていたとあります。パウロが教えようとしている人たちの中にはエピクロス派とストア派という哲学者たち、知識人と言われる人です。そのように自負する人たちです。そういう人たちがいました。そこでパウロは自分が教える神とはどういうものお方なのかということを24節あちこちしますが、24節でパウロは彼らにこう伝えていきます。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりませんと言います。パウロが教える神とはこの世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神、天地の主なる神であると教えます。このパウロの教える神は先ほど言いましたストア派の哲学者たちには実に驚きだったのであります。なぜならストア派と言われる人たちは半神論という考え方でして、半神論というのは世界宇宙が神であるというそのような考え方であります。ですからこの世の世界のを作られた神、創造主という理解を持っていません。またもう一つの一派、エピクロス派と先ほど言いました。彼らにとっての神々とはどういう存在かと言いますと、エ ティクロス派の人たちにとっての神々とは、人間世界には煩わされない無関心を装う神です。人間とは関わらないお方というのが彼らの考えている神理解でした。ですからパウロの教える神のように私たちに関わって私たちの身近におられて支配されている神は考えることができなかったのであります。その他のギリシャの神々のこの信者たちは神の誕生や神がこの出産をするということ、子供を産むということを教えますけれども、全世界の宇宙の創造主なる神ということについては全く知り得ません。ですからパウロの教える神は全ての創造者であられるということ、そしてまた全ての人間が神によって作り出されて、全ての人に神は命と生きと万物をお与えになるお方という神だという教えは、エピクロス派の人たちにとっても、またストア派の人たちにとっても、またギリシャの神々を信ずる人たちにとっても信じられない神の姿だったわけであります。このような身近な、そして私たちの命の支えとなっている、命を与えてくださり必要なものを備えてくださる神様という考え方はなかったようであります。ですからパウロの教える神様像というのは驚きでしかありませんでした。パウロはそのことを25節26節でこのように表現してますね。見ますとこういうのありますよ。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神は全ての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。神は一人の人から全ての人の、全ての国の人々を作り出して、地の全体に全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とお定めになりましたと教えます。全ての人はこの神様の支配のもとにあるんだということです。意識しているしていないにかかわらずです。ですからもちろん全てのものを支配しているんですから、国が栄えることも衰えることも、全人類の歴史も国のありようも、そして今私たちが生きているのも、また死ぬことも神のご支配のうちにあると言っているわけです。アテネの人たちのうちにあったこの誇り、何かと言いますとね、文化の担い手であるということと同時に、自分たちはギリシャの神ゼウスの神の子孫であるという自負心です。そういう誇りです。で、自分たちはゼウスの神の子孫、他のアテネ人以外は未開人、野蛮人という、そういうこの軽蔑するような傲慢さを持っていたわけです。それらがパウロの伝える神によって全て打ち砕かれたのです。そのような誇りは全くパウロが伝える神の前には通用しないというのです。ですからパウロの教えは全く彼らにとっては奇想天外な教えでした。ですから先ほどお読みしましたように24節で、ですから手でこしらえた宮などにはお住みになりません。ギリシャの人たちは立派な神殿を作ったわけですよ。その建築物を誇ったわけです。でもそれらは無用だとこうパウロは言うわけです。そんな中に収まるような神は誠の神じゃないとこう 言い切っちゃうわけです。ましてや人間がお使いしてお世話をお使いするっていうのをお世話しなければダメなようなそんな存在じゃないっていうんです。ですから私たちがご飯をこう差し上げたり、また私たちがこの様々な行事をして神様のご機嫌を取らなければいられないようなそんな神ではないというのがパウロの教えです。ですから28節、それどころか28節を見ますと、こうパウロは自分の信じて教えようとしている神について言っています。私たちは神の中に生き動きまた存在しているのです。あなた方のある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言ったところです。こう言っています。つまり私たちが神様をなんとかよいしょして守って、そして神様がどっか行く時にも運んでやるとか、そういうことをするのではなくて、むしろ私たちこそがその神の中に生きているんだ、いや生かされているんだと、こういうふうに語ります。私たちこそ神の中に生き動きまた存在しているんだ。私たちが神様を神様として存在させているわけではない。よく私たちは、日本人は神について言いますよね。神様は私たちの心にある、だから私たちが神様がいると言えばいるんだ、いないと思えばいないんだ。神様がいるかいないかは私たちの心次第だと言い切ってしまいます。しかしパウロは逆のことを言っています。私たちが認めようと認めまいと関係なく、私たちが神の中に生き動き過ごしている、支えられているんだ。神、パウロが伝え教えようとしている神はそういう神なんだということなんですね。私たち日本人が考えている神理解とは全く違うんだということも心しておかなければなります。聖書の神はそのような神である。しかし同時に27節を見ますと、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられません。真に神を求め神を知りたいと願うならば神を見出すことができるんだ。いや、神様はそのようなものに私たちを示してくださる、見せてくださるんだ、こういうふうに言われます。つまりそれほどまでに身近なお方なんだっていうんです。神はもう私たちを作って、はい知りませんよ、あとは勝手にしなさいというような神ではない。また私たちが何とかお世話してやらなければ存在しきれない神でもない。いや、むしろ神ご自身は私たちが神を求めるならばご自身を示してくださる、明らかにすることのできるお方である。このように神が私たちにとってどれほど身近なお方なのかを教えます。ではなぜこれほどに知られて当然なほどに身近な神を人は知ることができなくなったんでしょうか。パウロは神は人に知られて当然のお方だと言っていますけれども、しかしほとんどの時代、ほとんどの人に実はこの神は知られていたわけではないし、知られていませんでした。それも事実です。パウロはその理由を挙げます。それが人の神に対する無関心、無知のゆえだというふうに言います。私たちは自分たちの心の中にあるものを神として本当の神を求めようとしない、聞こうとしない無関心さと無知からだ。 確かに私たちはそうしますと本当に神を求めたことがあるんでしょうか。そして今の時代というのは、聖書はさらに言います、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたと言っています。今私たちが神様の裁きを受けずにいられるのは、神様がその無知の時代、無知な人たちを見過ごしてこられただけなんだと警告します。そして言っています、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられると迫るのであります。確かに今までは神については無知であったとかもしれません、言い訳できたかもしれません。しかし人のこの神についての無知には神の側に責任があるわけではないわけです。先ほどローマ書の一章のこの19節20節を見ましたよね。そうしますと神様はご自分の神性、ご自分の存在というものを作られたものによって明らかに示しておられたんだ、弁解の余地はないくらいにと言っております。そうすると無知であったのは神が私たちによく教えようとしなかったから、神の側に責任があるわけではないということになりますよね。ましてや預言者を通し、またイスラエルの歴史を通して、そして今はイエス・キリストの復活を通して、そして伝道者、牧師、宣教師を通して全世界にこの事実を、この神が伝えられているわけであります。ですから今までは神様が無知の時代を見過ごしておられたのですから、今は探り求めることを、イエス・キリストの十字架と復活を聞きながらなお罪を神に悔い改めないならば、その罪の責任は本人が受けなければならない。その神を求めなかった罪の罰を受けることは当然と言わなければならないとパウロは語るわけです。それだけではありませんね。そのことをパウロは31節を見てください、こう言ってますよ。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによってこのことの確証を全ての人にお与えになったのですと言っています。私たちは神様の裁きがある、いやそういう人は何人も今まで出ました、裁きがあるあると言っても大したことないじゃないですか今まで。でもパウロは言うんです、お立てになった一人の人というこの言い方なんです。これはとても重要ですよ。つまり裁き主がいる、歴史上の一人、つまりイエス・キリストに託されたと教えているんです。つまり漠然とした裁き主じゃないんです。イエス・キリストが裁き主なんだ、神様はイエス・キリストを立てたんだっていうんです。イエス・キリストが実際にいたんでしょ。だからその人が裁き主だよっていうことは、裁きは実際にあるよっていうことを教えてるんです。こういうふうに私たちは自然とこの、まあ自然とというか漫然とって言ったらいいんでしょうか、裁きなどないかもしれない。またうちの兄などは言います、まあ裁きがあっても私はそれほど悪いことをしてないから地獄に行くことはないだろう、天国かな、天国でも端っこでもいいから天国で、なんていうふうな、そんな安易な気持ちでいます。でもね、その安易な思いは神様の基準と違います。神様は 無知をもう許されない、悔い改めて神を神として認めて求めるかどうか、それとも拒否するか、それが今迫られているんだ。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことを確証する、このことの確証を全ての人にお与えになったとこう言っているわけです。ですからイエス・キリストが復活したイースターっていうのは、まさに神の裁きがあるよ、本当にあるんだよということをね、まさに明らかに示したのがイエス・キリストの復活なんだっていうことであります。そうですね、私たちは日本人にはなかなか現実味のないことのように思われるかもしれません。しかしイエス・キリストが生き返ったというこのパウロのメッセージは、教えは非常に衝撃的なものでありました。パウロはどこに行ってもキリストの十字架と復活については語っております。そしてどこの教会でもです、キリストの十字架と復活を語らないキリスト教会ないはずです。もし復活が信じられないので、だから信じられないようなイエス・キリストの死んだ人が3日目に生き返ったということを教会の教えから取り除こうってんで覗いてしまったならば、それはもうキリスト教会じゃないです。残念なことに、最近そのような風潮が見えますね。人間が信じ、理性で信じられることだけ語り、信じられそうにないことはやめると。そうしますとですね、この32節見てください。死者の復活のことを聞きますと3通りの反応を示します。皆さんどっちの反応を示しますかね。ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。34、しかし彼らに付き従って信仰に入った人たちもいたという3通りです。第一の人の反応は嘲笑うという反応でした。この人々は神が裁き主としてお立てになった一人の人、つまりイエス・キリストのということを聞いたときに嘲笑ったのであります。もし神がお立てになった裁き主ならば、イエスが神ならば、復活してもおかしくないとは考えもしなかったんです。彼らはそんな死んだ人が生き返る神などいるはずがないと初めから結論を下していたのです。そして嘲笑う、彼らはよく聞きもしませんでした。18節で多分嘲笑った人たちというのは、このエピクロス派と言われる人、またはストア派と言われる人、哲学者たちです。自分たちこそ学問があると誇っていた人たちでしょう。その人たちは18節を見ますと、このおしゃべりは何を言うつもりなのかという反応をしまして、そしてアレオパゴスにパウロを引っ張っていったわけです。このおしゃべりっていうこの言葉なんですけどね、この言い方自体がもうこれバカにした言葉なんです。つまりおしゃべりというのは俗語、アテネの俗語でして、こういう意味なんだそうです。種をついばむものという意味です。そこからですね、宿なしスズメ、市場のくず拾い、不老者という 意味を持つ言葉だそうです。それを指す言葉なんだそうです。結局アテネの人々は自分たちの知らないことを話すこのパウロを認めることができなかったわけであります。嘲笑ったわけである。このような言葉を使って彼を軽蔑し、あるいは無視し捨て去ろうとしました。だって神様ならば復活したっておかしくない、神様ならば当然ではないかという考える余地も少しも持たなかったわけであります。彼らにとって神とは自分たちの日常生活には少しも関わらない神々だったわけです。自分たちと神とは日常生活の中にほとんど遠く離れた存在で、関係のない意味のない存在でした。ただ言葉遊びの対象でしかなかったようであります。ですから嘲笑ってパウロの話から離れていきます。二つ目の人の反応は何かというと、他の人たちはこう言います。このことについてはまたいつか聞くことにしようというものでした。この人々は一応です、敬意を表すように見えています。しかしその実またいつか暇ができた時、家族や子供に手がかからなくなった時、時にはね、壮年の人たちいます、定年退職して暮らしにゆとりができたら聞くことにしますというのが本音ではないでしょうか。そして真剣に尋ね求めない罪を犯し続けるわけであります。このような種類の人々はいつの時代でもいつの時でも聞くことのできない理由を見つけ出して聞かない、またこの次と言い続けるものであります。そしてとうとう最後の審判を受けるにふさわしいものと自分をしてしまっているのであります。こうしてパウロは彼らの中から出ていかざるを得なくなります。33節です。彼らはあれですね、この第二の反応の人たちっていうのは反対も激しくしないけれども賛成もしない。パウロのこのイエスの復活を伝える福音は、福音と言いますが、このメッセージは激しい反応を示します。与えるものです。つまりパウロとシラスの話を受け入れるか全く反発するか、そのどちらかなんです。でもアテネの人たちはそのどちらでもないんです。実にアテネ人らしい反応、またこれは日本人らしい反応ではないかなと思います。アテネの人たちはパウロがイエスと復活を述べ伝えると、このイエスと復活という話は、イエスの復活という話は実に耳新しいことだったわけです。とても興味を引いたのでしょう。それはこの聖書を見ますと分かりますけど、アテネの人たちっていうのは新しい教え、この珍しいことだったら何でも聞きたがる、新しがり屋、好奇心旺盛な人たちだったわけです。しかもそれだけではありません。アテネの人々はですね、政治と経済においては他の国都市に主導権を奪われてしまいましたけれども、文化の担い手、学問の宝庫という誇りは持っていました。しかしこの誇りはアテネの人たちのこの傲慢と自負心の、単なる自負心という傲慢の頑強になっているだけであったようであります。彼らの信仰心は自分たちに使える神々を受け入れているに過ぎません。自分たちが神にお使いする信仰などありません。神を利用する、利用できる神を受け入れるという信仰でしかなかったんです。これ日本人の神理解に近いんじゃないでしょうか。利用できなくなって価値がなくなれば捨てられます。捨 てても当然のように思うのが日本人の信仰の理解の一部であり、全てとは言いません。これらはアテネの人の傲慢の表れであります。結局アテネの人たちは何も信じていないのと同じことであります。自分たちの文化や文明、宗教を誇る人たちは多くの神々を祀りますけれども、何一つ満足しないし、安心もしないし、信頼もできないんです。だから知られざる神、神にというそういう像を作らなければならなくなっちゃうんです。これは何にも信じていないっていう結果でもあります。ですから、これでも本当に、これで本当に良いのか、何か見落としているのではないかという不安と焦りを感じている証拠であります。こうなりますと、もう宗教的ノイローゼとしか言いようがないですよね。アテネに氾濫する多くの神々と立派な神殿はまさに何も信じられません、本当に信頼できるものはありませんということの象徴的姿にしかないように私には思えてならないのであります。ですから先ほど言いましたように、挙句の果てに知られない神にと刻まれた祭壇を作らなければなりません。日本中、いや町中にあふれている神々や神社やお寺などは、私たち日本人の信仰がアタネ人によく似た信仰であると思えてならないのであります。そしてそれだけではありませんよね。私たちは気をつけないといけないのは、日本人の優越感、多民族軽視、アテネの人たちはいたしました、その姿は私たち日本人の中にもあるように思えてなりません。自分と異なる人々と共に生きることのできない人になってしまう、独善っていう、そのような狭い生き方に陥っていることさえも気がつかない。まさにアテネの人たちは自分たちこそ知識人であり文化人であるという誇りを持っています。その誇りは自分の理性で納得できない死人の復活などという話は決して受け入れることができなかったわけです。いや、受け入れようとさえ、聞こうとさえしません。なぜならば自分たちの考えや自分の姿が否定されてしまうからです。立派な神殿や立派な神々が無駄だということになってしまうからです。それは我慢できませんですよね。ですから彼らは人の話を聞く場合でも、物珍しい限りにおいては聞きますけれども、自分の知性や理性、常識、狭い常識にで理解できないものは拒否します。でもし話を聞くとすればどうでしょう。どういう人の話を聞きますか。自分よりも知識において優れている、アテネの人たちはそういう人の話だったら聞くんでしょうね。自分たちよりも社会的地位が上である、生活ぶりにおいても自分よりも上であると認められる人ならば、もしかしたらそういう人の話は聞くかもしれません。ですからパウロが最初アテネにおいて話しているとき、もの珍しくて聞こうとした。でもよく聞いてみると、死んだ人が復活したなんてバカバカしくて信じられないよと言って嘲笑ったんです。そしてまたこの次にしようと言って、あやふやな態度を取っていくわけです。自分の本性を表さない、さも経験そうに振る舞い、またいつか聞くことにしようと言って軽蔑するんです。無視するんです。ついで腹の内では嘲笑っているのかもしれません。ちょっと悪く言い過ぎですかね。そんな姿を思い出されて仕方ないんです。しかしです、最後、あと少し、 必ず第三の反応の人がいるものです。第三の反応の人は34です。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリという女、その他の人々であった。世界の文化都市アレオパゴスの裁判官デオヌシオ、すごい人ですよね、これね。その人はじめ数人の人たちが心を開いてパウロの教えにプラスに反応したんです。なぜですよ、よくプラスマイナス言いますけどね、プラスに反応したんです。本当に世界の裁きが一人の人イエス・キリストに委ねられていること、また死んで3日目に肉体を持って生き返る、こういったことはとても信じられないことかもしれませんけれども、しかし現に私たちと同じように人ならばそれは無理です。でも神ならば、私たちとかって神様ならばそれができてもおかしくない。私たちが理解できない信じられないようなことを行うことができるのは神だからできても当然だと私たちは考えるべきではないでしょうか。私たちが理解できるようなことを人がその人がしたからといって私はその人を神だとは認めません。人間が想像でき考えられるようなことをしたからといってそれは神でも何でもない、いやむしろ信じられないような出来事がイエス・キリストにおいて実現したので私たちは信頼することのできる足りる神であると私たちは結論することができるんじゃないでしょうか。ですから第三の反応した人たちは一度の話で全て納得できたわけではないかもしれませんね、パウロのこの説教で。でもしかし聞き従ったんです。つまりパウロに学ぶために聞き続けていく、パウロの弟子となっていった、そして探り求める、続けるなら神を見出すことができるというのであります。今日分かんなかった一回で、でも聞き従って学び続けてください、求め続けてください。それを今神は今の時代求めておられるし、またそうならば求め続けるならば神を見出すことができるとパウロは教えているのであります。一回で結論出さないでいただきたい。そして最後、イエス様もルカによる福音書の中でこのように言っています。一箇所開いてください。そして終わりにします。ルカの11章、ルカの福音書の11章の9節、私の聖書では135ページになります。旧版では123ページぐらいになると思いますが、11章の9節でイエス様はこう言います。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。イエスに付き従う、どんな時代にもそういう反応を示した人がいるのであります。私たちはどんな反応を示すんでしょうか。お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの求めておられることは悔い改めて探し求めることでございます。そうしたならば私たちは必ず神を見出すことができると、いや見出させてくださると約束してくださっております。イエス様もそのことをはっきりと約束してくださいました。今私たちがすぐに全てがわからないからといってあなたを求め続けるような自己中心的なそのような結論を出さず、尋ね求め探し求め続けるものでありますように、私たちイエス様を信じた者もさらにあなたの御心を 求め続け探り続けるものであり続けられますように。どうぞ私たちを神様あなたのお約束に結びつけさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。